はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第19回になります。ちょっとね久しぶりの、収録で若干間が空いちゃったんですけども、完全にいきなり個人的な話をすると確定申告とかいろいろあってちょっと忙しかったので間が空いてしまいました。はい、なので今日はね久しぶりの収録なんで、頑張ってね進めていきたいと思います。で今日のゲストなんですけれども、今日はですね株式会社ユニエルの代表の野田さんに今日はゲストで来ていただいています。野田さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと野田さんとの直接こう会って話したりとか実は過去には一度もなくてですね、今日が初対面、ね、まあっていう感じなんで、はい、ちょっと私もそういう意味では緊張してるんですけども、はい、楽しくね、今日も収録していけたらと思ってますので、本日も早速始めていきたいと思います。はい、じゃあ野田さん、ちょっと最初に、はい、皆さんにお願いしてるんですけど、簡単にでいいんで自己紹介をまずお願いしてもいいでしょうか。
はい、株式会社ユニエルの代表取締役野田和樹と申します。現在はブランドディレクターとアートディレクターの2つの軸で動いている、はい、デザイナーですかね。はいデザイナーでもありっていうところですかね。はい、
はい、ありがとうございます。なんかちょっと私の中ではもう完全にデザイナーさんっていうイメージだったんですけど、そんななんかデザインだけって感じじゃなくて、もう普通にディレクションとかもやるような感じなんですね。
そうですね。もうディレクションは結構今メインな仕事はディレクションになってきちゃってるところはあるんですけれども、まあメインがブランドのディレクションの仕事が一番大きいですかね。比重としては。
うん、はい。はいはいはい。まあだからなんか、こう私の勝手な印象だとユニエルさんというと、まあ、ウェブ制作会社みたいなイメージありましたけど、そういうわ、それ一辺倒ってわけでもないってことですよね、結構。
そうですね。ウェブ制作、まあもちろん今、初めて7期目なんですけど、2期目くらいまでは、もうウェブメインでしっかりやっていこうっていう考えのもとやってたんですけど、まあもともとブランド構築、ブランディング設計みたいなのものをフレームワークから作っているんですけど、まあそれがうまく回り始めたタイミングで、ちょっとウェブだけではなくて、まあ全体を組織するものを全部作っていこうみたいなところに切り替えたって感じですかね。
はい、なるほど。なんかそういうふうに言われて思い返してみると、確かにウェブサイトの様子も、なんて言うんだろう、そのサイト作っておしまいっていう感じじゃなくって、そのやっぱブランディングっていうんですかね。なんか全体としての、なんか方向性だったり、こう表現の仕方であったりとか、その辺がこう結構統一されてたりとか、何かのイベントとセットになっていたりとか、確かにそういうのばっかりだなっていうふうにちょっと思い返してみると、確かになっていう感じがしますね。
見てくださってるんですね。ありがとうございます。
いや、まあ、そうですね。結構私はなんかその、職業柄というと変なんですけど、まあ割と、やっぱりウェブサイトを見るような、
うん、
見て偉そうな講釈を垂れるっていうようなことがちょっと多いもんですから、
はい、結構そんなことないですよね。
はい、拝見させていただいておりますね。はい、
でもドクサさんのつぶやきを結構見てるんですけど、みんなすごいなーっていうつぶやきが毎回共感できるんですよね。はい、何かがこう発表されるためにみんなすごいなーって、みんな天才だなーっていうのを。同じこといつも思ってます。
いや、本当ですよね。なんか、あれ本当に皮肉でも何でもなく、本当にただ素直に思って言ってますね。ツイッターの、すごいなってやつは。
わかります、わかります。もう、リツイートしようかなって思ってるぐらい。そうそう。
いや、本当にそうですよね。まあ、なんか自分が何もできないとかまで言うつもりは全然ないんですけど、やっぱり人のやってることの凄さみたいなのに圧倒されることってやっぱりすごく経験として多くって、はい。まあ、御社のそのユニエルさんの事例も結構なんていうのかな。なんか、WebGL の知識量で言ったらね、それこそ私の方がいろいろ持ってるのかもしれないけども、そのやっぱり全体としての表現だったり、あるいはそのブランディングとかっていう部分もそうだと思うんですけど、こう全体を見たときに、やっぱすごいなって感じることが、いろいろ見つかるし感じるし、 なんかそういう意味では、はい、すごくいつも、こう、一ファン、ファンというとちょっとおかしいかもしれないですけど、やっぱ何かしらこうアウトプットされるのを見てはすごいなっていう、楽しく拝見しているような感じですね。
あ、ありがとうございます。もう、ドクサスさんにファンになってもらえる、はい、頑張ります。
ありがとうございます。
はい。
はい。はい。まあ、そういった感じの、いわゆる、まあ、ウェブ制作もやりながらも、まあ、ブランディングとかも含めて、トータルに、サポートするようなお仕事を今されているということなんですけど、なんか最近、その、結構組織的な運営をちょっと、状況を変えたみたいな話をちょっとさっきちらっと伺ったんですけど、なんかそのあたりの背景も含めて最近どんな感じのことをされてるかとかちょっと詳しく聞いてもいいですか？
あ、そうですね。まあ、実はその、一昨年くらいですかね、に、事務所、まあ、オンラインが多くなってリモートワークになったので、まあ、事務所を解約して、で、まあ、制作体制も、まあ、徐々にウェブよりもブランディングの方が多くなってきたってことで、まあ、制作体制を一旦一人にしようと思って、まあ、今は、自社で運用する店舗スタッフと制作僕一人みたいな形に、会社の体制を変えました。はい。で、まあ、一人になった経緯は今もちょっと話したんですけど、初期はウェブ制作半分で動いてきたんですけど、ブランド作りの仕事が結構多くなってきてしまって、ウェブメインで動いているメンバーをこう引っ張るのがちょっと力不足になってきてしまったっていうのがあります。
なるほど。
まあ、そうですね。なんか無理に人を引っ張っていっても、いつか糸が切れてしまうこともありますし、なんか人間なので本人たちがやりたくないことをやらせてしまうのもちょっと心苦しいシーンが結構多くなって、まあそうですね。働く方々と双方の、ことを考えて決断したってところになります。
なるほど。で、その組織の、まあ、形がちょっと変わったとは言っても、なんかそのブランディングとかのお仕事の路線自体はお一人で続けてらっしゃるっていう感じなんですか、今は。
そうですね。なんで、昔はウェブ制作をこう、必ずやらないといけないとか、まあ、ブランド作りをする上でウェブは結構必要になってくるので、
うんうん、
必ず、まあ、インクルードさせていただいて、ご提案みたいな形だったんですけど、今はどちらかというと事業戦略考えたり、ブランド設計作って企画を考えてネーミングでロゴビジュアルデザイン内装デザインみたいな感じで終わることも結構多いです。
へ、うんうん、すごいな。なんかちょっと私はあまりにもそういう畑知らなすぎてちょっと想像が難しいんですけど、なんかこうやっぱり現地に実際に行って写真撮ったりとかそういったことも含めていろいろやる感じですか？そうすると。
そうですね。まあ、この動きは結構もう会社員時代からやってたんですけど、例えば一つの、なんだろうな、場所を作りましょうってなった時は、周りの環境を一週間ぐらいこう、寝泊まりしてみたりとか、まあ、そういうところからして、はい、まあ、近くにある美術館行って、まあ、博物館とかも行って、情報を資料精査して、まあそこからなんか組み立てていくってことも結構ありますかね。
ええー、すごいな。なんか本当に想像できないけど、うん、なんか例えばじゃあその地方独特のとかその地域独特のみたいな空気感を自分で味わってから考えたりとかっていうこともあるってことですよね、つまり。
そうですね。多分その数字で見るマーケティングを得意とされてる方々もいらっしゃると思うんですけど、まあそれ以上にどういう空気感で生きてるかとか、使う人たちがどんなものを、まあ、口にしてたりとか、どんな空気を吸ってるかみたいなところは感じながら作ることは多いかもしれないですね。
面白いな、面白いですね。なんかそういう仕事ちょっと憧れちゃいますね。なんか私は、また急にいきなり自分の話をしちゃうんですけど、なんかその、すっごい引きこもりなんですよね。その外に。
そうなんですか。
全然出ないんですよ。
はいはいはい。
外に全然出ない。まあ、それなぜ外に出ないかっていうと、なんかその、私は結構家に行って、パソコンの前に座ってるのが一番充実してるんですね、私の中では。
はいはいはい。
まあ、なので外に出て行って、みたいなことって、あんまりその、比べてしまうと価値的に、 家でじっとしてることが勝っちゃいがちなので、なんか自然に外に出ていかないことが多いんですけど、
うん、
ただとはいえ、なんか、そうは言っても、やっぱ時々こう外に出て散歩をしてみたりとかすると、やっぱ全然なんかこう、やっぱり人間ってこういう外に出て太陽の光浴びたりとかしないとダメなんだなっていうことは、まあなんとなくわかるんですよ。
はい。そうですね。
だからまあ、なんかそのブランディングをするときも、はい、それは机の、前、机のとこになんかいろいろ書類広げて資料広げて考えてっていうことももちろん必要だと思うんですけど、なんかその感じるものとか、こう肌で感じるものとかがすごく大事っていうのはなんか言いたいことはすごくわかる気がします。
そうですね。うん、なんか今の話で言うと太陽を浴びてみたいなところもあると思うんですけど、例えば東京の空気と、まあ、今、新潟とかも言ってるんですけど、新潟の空気は全然違いますし、
うん、
まあ、何ですかね、普段こう、何をしてるかってそれぞれ違うじゃないですか、ライフスタイルが人によって。
そうですね。うん、
そういうのも見てると結構楽しかったりするので、正直僕もちょっとパソコンの前の方が好きなんですけど、あんまりそうですね、移動しすぎるとちょっと疲れてこう、あんまり人と会話ができなくなってしまうんですけど、
はい、
まあちょっと何かをものづくりをするブランドを作るってなると責任がかなり重いので、まあそれに伴った行動をみたいなの で、
ね、
ちょっと夢中って頑張ってます。
なるほどな。なんか自分が提案される側の立場の視点で考えてみたら確かにそういうものが盛り込まれたプレゼンを聞いた時の方がやっぱり心に響きそうだなとも思いますね。なんとなく。想像するしかないですけど。
ありがとうございます。
なるほどな。いや、なんか本当にすいません。ちょっと私も全然そのあたり事前に何の予備知識もなかったので。
あ、全然全然。
はい、野田さんっていうとなんかウェブデザインの人なのかなって勝手に思い込んでたんですけど。
あ、それはでも嬉しいです。はい。嬉しい。とても嬉しいです。はい、
そうなんですよね。ちょっともしかしたらこの後またお話しいただけるかもしれないですけど、そのポートフォリオ、個人のね、ポートフォリオを公開されてたと思うんですけど、まあ今も公開されてると思うんですけど、あのサイト見たときに、まあいろんな意味で本当に驚きもあったし、まあ以前ゲストで来てくれた長谷川くんが、実装をね、やってくれたっていうのはあるにせよ、デザインは多分野田さんご自身がやられたんですよね。
はい。
はい。まあ、なので結構あれ見た時の衝撃が私の中でちょっと強くて、もうウェブデザインの人っていうなんか先入観が、はい、持っちゃってたんですけど。
あ、とても嬉しいです。はい、ありがとうございます。
なんかあのポートフォリオは、その、はい、今お話しいただいたような、こう一人でやる体制に切り替わっていくのに合わせてっていうところもあったんですか、あれは。
そうですね。まあ、コーポレートサイトも実は変わって、ておりまして、
はいはい。もともとリニューアルされてましたよね。
あ、そうです。はい、もともと WebGL をゴリゴリ使ったようなコーポレートサイトだったんですけれども、まあ、プロジェクト依頼いただくと、実績は結構ブランド構築なのに、結構 Web がゴリゴリしてるので、何をお願いしたらいいかわからないみたいなことを、お問い合わせいただくことが結構多くて、で、まあ、どっちかにこう、振り切らないといけないなっていうので、まあ、いろいろ、もうちょっとこう、いろいろ考えて、コンセプトワークした上で、コーポレートは、ブランド構築だったりとか、コンセプト、コピーの部分で、動ける、ウェブサイトとして作って、ポートフォリオサイトは、あくまでも自分の、ビジュアル作りの面を見せる役割として、二つの軸で、パーソナリティを分けて作ったっていうのが、作った理由になります。
なるほどな。まあ、そういうふうに言われると確かに、納得できるというか、確かにそういう感じの違いがあるなっていうのは思いますね。なんかやっぱり、ユニエルさんのコーポレートサイトの方は、まあ、かなり、やっぱ落ち着いたデザインに多分変わったじゃないですか。その前と比べると。
はい。
はい。まあ、なので結構写真とかも多めで、なんかこう、グラフィックスでバリバリ見せていくっていうよりかは、まあ落ち着いてコンセプトだったりをしっかり把握できるようなデザインなのかなと思うんですけど、まあ野田さんの個人のポートフォリオの方はもう、なんていうか、まあちょっと、いろんなところに言及すべきポイントがあるんで、ちょっと一言では語り尽くせないところありますけど。
はい、やりすぎ案件でしたっけ。
そうですね、あれちょっとやりすぎ案件だなと思いましたね。
いや、でもむちゃくちゃ嬉しかったです、本当にあれは。 はい。いや、ありがとうございます。
本当になんかもう、少なくとも私の観測できる範囲は相当なんかざわついてましたね。あれが公開された直後。
いや、そう、長谷川さんにはたくさんちょっと無理を言ってしまったんですけど。う
ん、なんか、そのあたりのなんか制作裏話的なのもちょっとなんか、もしよかったら聞かせてもらえたら嬉しいんですけど。
はいはいはいはい。はい、そうですね。まあなんかもうちょっと作ったきっかけの方にフォーカスしてから、はいはい、ちょっと遠回りになっちゃうんですけど。
あ、もう全然全然。はい。
はい、あのサイトを作ったきっかけとしては、まあそういったパーソナリティを分けて作ろうと思ったんですけど、主に僕ウェブがやっぱ好きなんですよ。
うん。
なんで、まあウェブを作ることで結構人生のターニングポイント救われてきたので、まああとこの業界にやっぱ、友人も多くて尊敬できる人もかなり多いっていうのは事実なので、まあ、ウェブはずっとやってたいなっていう、ちょっと心を残しておきたいという部分で、結構魂を込めたポートフォリオサイトになってます。
なるほど、はい。
で、まあ、それを、長谷川さんにお伝えして、まあ、こういったもの、こういう経緯で、うちの会社はこういうふうに変わるので、僕もこういうふうに見られたくて、みたいなことをお話しさせていただいて、なんかその、なんですかね。制作の裏話となると結構いろいろ言っちゃいけない話もあるんですけど。いや、ないか、ないですけど
、はい。
まあでもいろいろとお伝えして、まあこういう方針でいきたい、こういうふうにやりたい、このデザインだったら、こういうアニメーションがいいですかねとか、細かいところも、ディスカッション何度も何度もさせていただきながら、あと長谷川さんがすごい提案が、提案をたくさんしてくださる方なんで、もうなんか、最後の方はいいっすねしか言ってなかったかもしれないですね。
なるほど。
はい。
はい。いや、まあ、それもなんか、そういう感じ想像がつきますね、なんか。うん。
そうですね。コアな部分はもちろん自分で、アフターエフェクトを作って、デザインの依頼、まあ、モーションデザインをやってるので、一応、モーションで作ってお渡しして、この動画を GL 化してくださいとか、なんか GL ではなくてもこういうモーションって何かできないですかみたいな感じでお渡ししたりさせていただいてたんですけど、まあその中でもパフォーマンスがどう、この方が使い勝手がいいんじゃないかっていうのを結構ご提案いただいたりしたので、まあなんで本当に二人で作り上げたものでもあると思うんですけど、いいところがうまく重なってできたなっていう感覚はあります。
いや本当にあのサイトはなんだろうな。なんか、他にあんまりああいう感じのサイトって見たことがないというか、なんかその、WebGL 使っててすごいなにもいろんなすごいなの種類があると思うんですよね。で、結構やっぱ 3D モデルがバンバン出てきて、その、いわゆるディズニーとかピクサーみたいな、その CG を生業としているスタジオの CG の凄さみたいなのに近いタイプの、WebGL の実装としてすごいなっていうのは、やっぱ結構海外の大きいスタジオとかが得意だったりすると思うんですよね。はいはいはい、
うん、
まあ、でも、やっぱり野田さんのあのポートフォリオはそういう凄さとはちょっと全然違うタイプというか、
うん、
うん、そういうとこ別に、
ありがとうございます。
はい、追求してるわけじゃなくて、なんかもっと手触りだったりとか、まあ、なんかこう、イージングのかかり方だったり、ホバーエフェクトのかかり方だったり。
はいはい
はい。はい。なんかそういうね、緻密なこう、積み上げられたものが一つにな、綺麗にまとまった時の美しさみたいなのがね、やっぱ感じられて、すごくはい、いいなと思いましたね。
うん。いや、嬉しい。はい。
まあもちろん今お話しいただいたように、はい、その二人のね、合作的なところもあるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
多分なんかこれ本当に私の勝手な印象ですけど、おそらく二人ともタイプがおそらく似てて、
うん。
うん。似たタイプだと思うんですよ、二人とも。なんとなくですけど。
そうですね。はい、やるって決めたらやるタイプなんじゃないかなと、
うん。そうですよね。そんな感じがする。
はい、終わるまで、はい。後悔しないみたいな。
ね、なんか野田さんは今日本当に本当に初めて今日、まあ、こう今ちょっと、なんだろう、オンラインでね、初めてこう喋ってるんですけど、本当になんか、すごい長谷川さんと、気が合いそうなタイプの人だなっていう感じがします
。お、これはいいですね。
はい。すごく二人とも、なんかなんだろう。はい、その、 化け物の遺跡さんの時にも話したんですけど、
はい。
あの、遺跡さんと、あの、太郎くんっていう、その、一緒にスタッフで所属されている化け物さんのスタッフの太郎くんとの、
はい、
あの、こう、バチバチしながら盛り上がって、仕上がっていくみたいなのと、なんか同じようなことが起こったんじゃないかなっていう感じがしました。
そうですね。まあ、そこまでバチバチはしてないですけど、
うん、多分その、ぶつけ合うっていうよりかは提案、みたいな感じでお互いにまあ広げていったのかなと思うんですけど。
そうですね。ちょっと僕のバックももう一回後で話そうかなと思うんですけど、もともとフラッシュの、デザインを 2.0 からやってたんで、結構モーションがこう あるべきだみたいな、まあちょっとそれも古臭いんですけど、何かこう持ってる部分はやっぱ根幹にあるので、
うんうんうんうん、
まあこの方がいいんじゃないだろうかとか、こうしてほしいっていうのは何度かお伝えして、いやでもこの方が使いやすいですっていうところに対して、一つこう、まあ被せて、じゃあこの方がいいんじゃないだろうかみたいなところで、まあ何度かやりとりはありました。でもバチバチしたかな覚えてないけど、はい。
いや、まあ、
今じゃ最後笑顔で終わったのしか覚えてない。
そうですよね。なんか別に険悪なバチバチではないと思うんですよ。はい、険悪なバチバチではなくて、うんうん、まあ、お互いにこう、良さを追求するあまり、みたいなところなのかなと思うんですけど。
うんうん、まあそうですね。難しいのが、ポートフォリオなんで、まあ通常のプロジェクトと結構異なるじゃないですか。
そうですね。うん。
なんかまあ例えばコンバージョンとか SEO とか、まあ表現でブランド作りとしてこういう風に伝えたいから、こういう価値を伝えていきましょうみたいなのが多分 GL とか、本来の HTML の使い方でもあると思うんですけど、まあポートフォリオサイトとなると、まあそこ一回崩して、どちらかというと自分がこうあるべきだとか、こういう考えなんだとか、なんかそういった部分を出さないといけない部分も多いので、なんか、それをこう、結構素直に伝えるの、僕もちょっと恥ずかしい部分があったんで、はい、それでちょっと戸惑わせてしまった部分もあったんじゃないかなっていう。
ああ、なるほどな、はい。いや、でも、そうですね。なんか、今の話を、ちょっと伺った本当に個人的なシンプルな感想になっちゃうんですけど、
はい。
なんかそういうふうに、ちゃんとウェブサイトのことをそういう解像度で捉えてるっていう時点でかなりすごいなと思っちゃいますけどね。なんかその、私なんかは、やっぱデザインだったり、こうセルフブランディングだったり、そういったことってあんまりこうわからないし、専門ではないっていうのがあるので、なんかこうウェブサイトを作るときに、自分がいいと感じるか感じないかぐらいの解像度でやっぱり物事を、どうしても自分のことになると特に、捉えてしまいがちなんですよね。うん、でもそこで、いや、ポートフォリオなんだから、こう、定石から外れる部分があってもいいみたいなところの、そういうなんかこう、考えのサイクルが回ってるっていうことがもうすでに私からすると、すごいなって思っちゃいますけどね。
そうですね。うん、まあなんで、なんですかね、せっかく、ね、クリエイターさんとご一緒させていただくんで、なんかこう、妥協したものは作りたくないですし、まあ、どのクリエイターさんともそうなんですけど、こう、いいところが出るのが一番じゃないですか。
そうですね。うん、
それを、まあ、概念だったりとか決まりごとによって、こう、上から蓋されてる状態が現状あると思うんですよ。まあ、それもビジネスなんで当たり前なんですけど。
はい、はい。
はい。それを今回、本当になしなんで もう自由にやりましょうみたいな、まあ、ジャムセッションじゃないですけど、はい。まあ、そういう覚悟のもとやってたところは結構ありましたね。
うん。いやー、でも、やっぱそういうなんか、後ろにそういう思いとか、まあ、魂を込めたみたいな気持ちがあったんだろうなっていうのは、なんか、ちゃんと形として出てるような気はしますけどね。なんかその、世間的な評価みたいなものも含めて、やっぱりあれ見たときに、すごいなって多分、相当いろんな人はいろんな感じ方したとは思うんで。
はい、はい、嬉しい。はい、嬉しいです。
いや、本当に私もマジでびっくりしましたからね。なんかこう、なんか、
よかったです。
WebGL 総本山っていうサイトで紹介するときに、まあ記事を書くわけなんですけど、ああいうの書くときって、で、まあ、皆さんちょっと想像難しいかもしれないですけど、あれ平日に 毎日更新するようなものだから、一個にあんまり時間かけすぎちゃうと他のことがやっぱ回んなくなっちゃうので、
なんか、そうなんですね。
そうなんですよ。
はいはい、
そうなんです。
平日にやられてるんですね。
はい。なので、こう、やっぱ一個の記事を書く、その、さあ書くぞってなってから、まあ1時間以内ぐらいで終わらせないと、まあ負担がでかくなりすぎちゃうんですよね。だから大体こう記事書くときは、よし、じゃあこのサイトにキー目立ってなってから、まあ、こう、印象的な場所を適当に4、5枚スクショを撮って、
はいはい、はい。
パパパってスクショを撮って、そのスクショを見ながら、その場で本当に、即席でバーって一気に書いてって、まあ、多分一回ぐらいしか遂行しないですね。もう上から一回いいかって読んで、それでスポーンってこうやるんですけど、
はいはいはい。
野田さんのサイトはそれができなかったですね。こう何回も、何回も何回も、あっち行って戻ってみたりとか、これ一体どういう風にやったらこんなことができるんだ、みたいな、その技術的に面白い部分も多分いろいろあって。
そうですね。
はい。うん、そういうところもね、あって、たんで、もう結構書くのに時間がかかりました。あれは。
いや、結構ですね。でも他の何度か掲載いただいてると思うんですよ。僕が制作したものを。ただその読者さんが解説していただいてるものって本当にこう伝えたいことをそのまま書いてくださってて、そうなんですよね。本質ちゃんと疲れてて、いや、伝わっててよかった、みたいなことをよく言ってたんですよ、僕自身も。
はいはいはい、はい。
で、今回は、多分、ここまでキャッチできないだろうなっていう、結構細かいところいっぱい入れたんですけど、
うんうん、
結構まんべんなくやっていただいたんで、いや、ダメだ、と思って、まだか、っていう。
いや、でも、本当に、まあ、野田さんのサイトに限らず、どのサイト見てるときもそうなんですけど、
うんうん、
やっぱ私は自分でデザインとかできないから、もう半分勘で書いてるんですよね、大体。その、こういうことなんじゃないかなと思うんですけどっていう感じで書いてるんで、逆にその、的を得てましたよって言ってもらえるのは私にとってはすごく、あ、よかった。ほっとするような感じですね。
いやーでも取り上げていただいて解説してもらうのは相当気持ちいいですよ、あれは。
いやーあれーね、なんかすごくみんなそういうふうに。
皆さん同じこと、
はい、言ってくれるんですよ。言ってくれるんですけど、自分ではちょっとなんか、本人的には本当にただ感想文を書いてる感じに近いんですよね、感覚的に。だからそれでこう人が喜んでくれるっていうのがどうしてもなんか、素直にイメージしにくいというか、うん、なんか事実として受け止めはするんだけども、なんかあんまりこう、本当にこれでいいのかなみたいな、もやもやはずっと持ち続けるみたいなところあるかもしれないですね。こっち側の視点だと。
あ、
うん。
なんかそうですね。よくその解説していただいたりとか、まあ解説しているサイトとかも見たりするんですけど、まあメディア含めて。結構エンジニアさんが作ったものだと、エンジニアさんが作ったメディアだと、まあコードのレビューが入ってたりとか、まあ、デザイナーが作ったものだと、デザインだけフォーカスしてたりとかすると思うんですけど、ドクサさんの解説ってどちらもちゃんとキャッチしていただいてて、ああ、もう作ってよかったなって思える。はい、そこ、なんですかね、どちらも双方を取り上げてくださってるのは相当、こう、心が、こう、安らぐというか
。いや、はい、でも本当みんなそれ言って、てくれるので、まあなんかそれで頑張らなきゃなと思ってなんとか続けてられてるっていうのはありますね、やっぱり。うん。
いや、そうですね。載せてもらえるっていうのは結構一つのポイントだと思うんで、作ってて制作者としても頑張ります、これから。
なんか恐縮です。
はい、いやいやいや。
はい、まあぜひWebGL 使ってますよっていうのがわかるようななんかこうツイートとかをしてもらえると。確実に、はい、見つけられるんで。
はい。
そう、結構これ前もなんかもしかしたらノーマライズ FM でどっかで喋ってるかもしれないんですけど、私結構ツイッターしか見てないんですよね、基本的に。その、
ああ、そうなんですね。
アワード系のサイトとか見てない、はいはい、FWA とか、ああいうの見てないんですよ、あんまり。なので、ツイッターで WebGL っていうキーワードで、フィルター、ってか検索結果が流れるタイムラインみたいなのを作っておいて、そこを見てる感じなんで、
はい、はい。
逆に言うとそこに流れてこないものってほぼ気づかないですよね。
じゃあもうこれは、あれですね。 乗っけてほしい人はみんなつけます
ね。そうですね。タグをつけちゃいますね。WebGLのハッシュタグをつけて、ピッて言えば、はい、まあ、ほぼ目には入ってますね、大体。
あとは、毒殺さんお願いしますって書けば、もう間違いない。
間違いないです。そうですね。
目は通してくださる。
もう、絶対に、はい、目は通しますね。で、なんかこう、これはちょっと、あまりにも、例えばなんかこう、今、本人的にもきっと実験の段階なんだろうな、とかっていうものは、なんか、あんまり逆に、こっちが、こう、注目してますよ、みたいな空気にしちゃうのも、なんか申し訳ないなと思ったりするので、そういう時はなんかリツイートするだけ、みたいな感じするんですよね。
うん、
で、これはもう実績として、もうバンバンみんな見てほしいみたいな状態でツイートされてるなって思ったら、それは記事に入れる可能性あるよ、ブックマークにベーンって入れといて。
そのブックマークは変えるんですか？
そのブックマークはですね、変えないんですけど、
はい。
まあでも結局、なんかそう、皆さんからすると、やべえ、言及してくれたっていうのあるのかもしれないんですけど、私からすると、目に留まったやつをとにかく、脊髄反射でブックマークしていって、
はい。
それを、記事書くぞっていう気持ちになった時に、バーって見て、適当にチョイスして書いてるんで、なんかこう、あんまりこう、厳選してとか吟味してみたいな感じではないんですよね、正直。
はいはいはい、はい。
ただどうしても、これはもうすぐにでも紹介しなきゃダメだっていうレベルのやつがたまにやっぱりドーンっていうのが来たりすると、う
んうん、はい、
もうそれに関してはもうブックマークせずにその場でスクショを取り始めたりそういうことももちろんあるし、
はいはいはいはい、はい、まあ、
野田さんはどっちかというとそっちでしたね。これはあかんと思ってもうすぐ書きましたね。はい、あれは
結構ですね、細かいところを、まあ、こだわりを持っているんですけど、全体の、まあ、コンセプトというか、作る上で考えてたのは、オンスクリーンとオフスクリーンどっちも、お仕事としてやってるので、まあ、それをできますよっていうのは伝えたいなっていうので、まあ、ウェブ表現で、例えば背景にタブロシー、まあ、紙の種類ですね、タブロシーを、こう、使ったような、風合いにしたりとか、あとも実際に、うちのスタジオで、木をこう揺らがして撮った影を、こうやってやってたんですよ。はいはいはい、こう、ゆさゆさしたものを背景に動画で弾いていただいたりとか、あと音楽とかも、環境音とノイズ、まあ、なるべく、日常で、まあ、捉えられる、キャッチできる音をメインとして、またまあ、時計の針とか、針の音だったりとか、まあ、そういったところをうまく取り入れながらやってまして、あとあれですね、ブラウザで i で見ると、ちょっと、道具を、できる人は道具を選びますよね、みたいな言葉が。
それは知らなかった。
はい、するんですよ。ちょっと、これはあんまり言いすぎると怒られそうなんで。
まあ、そうですね。
はい。i ユーザーさんに怒られてしまうので。でもそうですね。そういうところも、気づく人が気づいてくれる部分を結構細かく。
いや、いいじゃないですか。なんかイースターエッグ的な感じで入ってるってことですね。
あ、そうです。イースターエッグです。
はい。あ、面白い。それはちょっと気づかなかったな、さすがに。
よければ。
はい。はい、そうですね。もう IE なんか起動することないもんな、だって普通は。
そうですね。まあなんか、1だったらまだ全然見れるんですけど、
うんうん、
IE はもう全部切りましょうっていうので、まあ IE 使ってる人、いけてないよねっていう文脈をちょっと作らないとなって思ったんで、まあそれで考えて入れさせていただいてます。まあいけてないと思ってないですけどもちろん。ただまあ僕らやっぱ作り側なんで、
うん、
毎回こう IE が入ってくるとこういう対応ができないとか、まあこういう表現切らないといけないよねみたいなことやっぱ起きてくるので、まあそれを少しずつ個人のパーソナルでも出していかないとなっていうところで、はい、考えてました。
まあそれはまあ大いに賛成ですね。まあ私も。うん、まあいい、別にどうしても使いたいんだったら自己責任で使う分にはね、その人の自由っていう、まあ究極的にはそうだとは思うんですけど、
はいはい、はい、
うん。まあでもとはいえちょっとやっぱりどうなのっていうのはね、ありますからね。うん
でも、IE、6から、バグを潰してる 人生になったんで、エッジになった瞬間結構寂しかったですね。
なるほど。
そうですね。LI が段になっちゃうとか、
はいはいはい、
クリアフィックス使ったりとか、はい。そういうこともしてたな、みたいなことを思い出しながら。
本当そうですね。なんか前に出演してくださった ICS の池田さん。
はい。
もう、やっぱりその古くからいろいろなハックを駆使してやってきたことのなんか思い入れみたいなのやっぱあるようなことをおっしゃってましたね。
はい、うん、うん、うん。
その今の若い、ね、最近のウェブ制作入ったばっかりっていう子たちにはちょっと理解するのは難しいかもしれないけども、昔はそういう仕事がメインだったんだよみたいな話を、やっぱりちょっと感じちゃうときはあるって言ってましたね。うん。
そうですね。バグ対応できる人はもうバグの仕事ばっかりでしたからね。他の人が作ったものをこう見て、あ、崩れてるなって言って直したりとかっていう仕事は結構多くやってましたね。
なんか私はその結構入ってきたのが遅いんで、その、そういう次元の仕事はあんまりやったことがないですけど、
うんうん、
ただまあ自分がエンドユーザーとしてなんかこう i モードのページとかを見てたりはしてたんで、なんかこれは独自の HTML がおそらく組まれてるんだろうなって今思い返すと思ったりもするんですけど、はい、なんかそういう時代あったなっていうのはね、やっぱ私も、まあ寂しいとまでは思わないんですけど、昔は大変だったなっていうのはやっぱり思っちゃうことはありますね。うん、
そうですね。ガラケーも CSS が使えないこともありましたからね。
そうですよね。だからなんかフォントタグとかで色つけたりとかするんですよね、多分。
そうです、そうです。もうフォント。
フォントタグとかで、ね。
フォントカラーみたいな。
そう、なんかギリギリなんか私が HTML 勉強し始めたぐらいに、その辺がこう、かつてはこういうやり方もできましたぐらいの感じで残ってましたね。私が勉強し始めたぐらいの時は。
そうですね。なんで、まあ、かなりスタイリッシュではないものだとは思うんですけど、なんか、それが基礎となって今がある感じはしてますよね。
うん。
だからこそスマートになってるというか。
はいはいはい。まあそうですよね。
書き方も。はい。フレームワークもそうだと思うんですけど。
やっぱり、なんか、その、長くウェブに携わっている人あるあるだと思うんですけど、やっぱみんなそういう、なんか、ちょっとこう、感傷的な気持ちとか、もしかしたら持ってる人意外といるのかもしれないですね。もしかしたら。
愛に対して。
うん、愛に対して。
そうですね。多分フラッシュも結構いると思いますけどね。
フラッシュもいるでしょうね。
愛もそうですね。
なんか、その、お前はすごく俺たちを困らせてくれたけど、いざいなくなると思ったらみたいな。いいたなんかそういうのが、ある人が結構いるのかもしれないですね。
確かにな。そうですね。フラッシュで言うと、ごめんなさい。話持ってっちゃって。
いや、もう全然喋ってください、はい、もう。はい。
アクションスクリプト2から3で、もともと僕は Adobe Flex っていうのを使ってたんですけど、その、ビジュアルマシーンっていうの処理が変わって、その、なんていうのかな、デプスその、まあ、を使ったパララックス効果みたいなのができなくなっちゃった。でも結構複雑になっちゃって、もうその辺で僕もコーディングをやめようって思って、フラッシュをコーディング熱が冷めてしまったんですけど、なんかその HTML5 がまた出てきてくれて、その、まあもともと完全にグラフィックメインにシフトをチェンジしようと思ってたんですけど、なんかね、HTML5 が出て結構やばいのがいっぱい出てきて、で、WebGL っていう技術ってなんだみたいな。まあなんか、フラッシュもなくなって寂しかったんですけど、やっぱ新しいものに気を取られてしまって、気づいたらあれって何だったっけってなってる。まあ IE もそうなりそうだな。
うん、そうですね。
あったな、ぐらいな感じで。
いやまあ、IE は、まあでも語り継がれるだろうなとは思っちゃいますけどね、やっぱり、
うん、
まあ今でもやっぱり困らされるというか、もし対応してくれって言われたらだいぶ困ったことになるじゃないですか。
はいはいはい。
ギリギリまだ現在進行形に入ってると思うんで。
うん、そうですね。
ちょっとまだ教科書の歴史になっちゃうにはちょっとまだ早いというか、現在もまだ苦しめられていますっていう状態だと思いますけど。うん、まあそういう意味ではなんか、本当に語り継がれるじゃないけど、うん。なんかみんなのいろんな形の思い出になってるのかもしれないですね。インターネットエクスプローラーは。うん、
そうですね。 いろんな人が悩んで、いろんな人が徹夜してますからね、それで。
そうですね。
うん。
いや、本当になんかもうデバッグもしづらいし、難しいですよね。もうあれに対応するってなること自体が、もう工数が倍ぐらいになると思った方がよくって。
そうですね。ファイヤーバグが出てきたときは、もう、何ですかね、神様が作ったものなのかなと思ったので、嬉しかった。
いやー、
まあ。何これみたいな。
本当に。まあ私は多分、そこまで食らったわけではないと思うんですけど、まあでもやっぱり辛さはなんとなくわかりますね。
そうですね。まあなんかリアルタイムで、ドリームイバーとかもリアルタイムだったじゃないですか。
はいはい、はい。
まあリアルタイムと言えるのかな。でも、なんか同じ感覚でビジュアルを見ながら直せるっていう事態が、こう、今も結構ね、ブラウザすぐ確認しながらみたいなのできるんで、すごいいい時代になりながら、だからこそクリエイティブのね、クオリティも上がってるんだなっていうのがわかりますよね。
まあそうですね。だからよりなんかこう、全体のレベルが上がったことによって、より差別化が難しくなったというか、自分たちの、強みをどこに持たせるかみたいな部分が多分、一時よりも違う意味で難しくなっているというか、難易度が高くなっているのが今なのかなっていう感じもしますよね。
そうですね。結構、多分何、事業を作るにも多分同じこと言えると思うんですけど、ちょっとごめんなさい、広くなりすぎて。
いやいや、もうなんか、むしろ聞きたいですね、はい、そういう話。なんか、ブランドとかの、こう、本当に私全然どういうことを考えたりするのかが想像が難しいんですけど、やっぱりブランドってまさに一種の差別化をこう含、どうしても含むというか、必ずそこが差別化も必要な部分だと思うんで、なんかそういうのを考えるときって、なんだろう、そのウェブサイトとブランドはまだなんかつなげて考えられるんですけど。
はいはいはい。そうですね。
うん。なんですけど、なんかこう、最終的にじゃあ、一般の人々が持つブランドイメージって一体どういうところから生まれてくるのかなとか、なんかそういうこと考え出すとちょっと難しくって自分にはちょっとわかんないですけど。
いや、これはね、難しいですね。
難しいですよね。
はい。下手なことは言えないんですけど。うん、まあ、そうですね。ブランドを作る上で結構考えてるのは、まあ、結構今似たようなものが出てきてしまったりとか、まあ、何ですかね。まあいろいろブランドがこう並んでるときに、やっぱりコストを取ってしまうとか、まあ価値の部分を結構選びがちなんですよね、人ってその、まあ安い、まあ安いし、効能はこうだからとか、こういう価値があるからっていうのを。ただ今、まあ状態として変わってきてるのは、その人たちがこう、どういう考えでそれを作ってるかとか、まあ本質の部分ですよね。まあそれを見て、ブレてないブランドなのかみたいなところは、結構若い子とかは見てるんじゃないかなっていうところは考えてます。
はいはいはい。
なんで、例えば一つ、まあブランディング構築して、内装も作って、店舗を考えて、オペレーションも僕入るんですけど、オペレーション上、こういうブランドだからこういうオペレーションにしましょうとか、はい。レジはこれにしましょうみたいな。あとウェブサイトはもうこれで行きましょうみたいなことまで多分軸が通ってて、それがブレてない、かつちゃんと取り組みとしてできているっていうブランドが最もこう今は愛されるブランドなのかなと思うんで、やっぱりなんかこうなんですかね、あっちやってこっちやってみたいな感じで大変だと思うんですけど、皆さんなんかそこの部分がブレてきちゃうと、まあまたこういうブランドが出てきたんだなっていうところで見られちゃって、まあその持続可能というか長いお付き合いができないブランドになってしまう可能性はあるかなとは考えてますね。
いやーなんかすごい面白いですね。なんかすいません、すごい単純なすごいシンプルな感想を今述べてしまったんですけど。
いやいや、すいません、なんか喋りすぎました
。いやいや全然、はい、なんならもっと聞きたいぐらいなんですけど、そのブランドをいろいろな構成する、その、例えばレジがこうしましょうとか、なんかそういうのも言われてみると確かにそうで、うん、なんかめっちゃおしゃれな、なんか青山とかにあるお店が、普通のそこら辺の商店街と同じレジ使ってたら確かに、うってなりますもんね。
そうですね。
なんか違うのって感じますもんね。そこになんか違和感を絶対感じちゃうと思います、なんか。
そうです。なんかその、 すべてをこうシンプルにするんだったら、その方向でもいいと思いますし、
うんうんうん、
なんか古いレジを入れるとしたら、入れるなりの、なぜこれを入れるのかとか、っていうところの軸はないと、人にこう喋れなかったり、うん、ユーザーが理解できなかったり。
お店のデザイン的にこう、例えば昭和的なものをイメージしたブランディングをしてるんであれば、そういうレジでもいいけどっていうことですよね。
そうですね。なんか新しいお店とかでも古いレジを入れてみることって結構まあアクションとしてはありなのかなと思うんですけど、なんか古いものにこう古いレトロっていうのは結構もう何ですかね、トーンを合わせてるだけなのかなっていう、
はいはいはい、
はい、やって例えばなんでこれ入れたんですかってなった時に、いやこれはトーンが合ってるからですではちょっともったいないかなと思ってて、
うんうん、
ではなくて、まあ、いろいろこの辺のお店を回っていて、このレジが、このレジをずっと使ってる方がいて、まあ、それを引き入れて、その方の思いも一緒に、乗せたいんです、みたいな。例えばですよ。
はい、はい、はい。
例えばこういう話ができる方がストーリーがあって、
うん、
なんかそのパーパスに近いものになるのかなっていう考えではあります。
うんうんうん、いや、なんかすごい、本当にすごい。なんかめちゃくちゃ、もう今、私の知らない世界がこう、新たな地平線が今ちょっと広がりすぎてて、ちょっと興奮してるんですけど。
本当ですか？
いや、なんかそういう仕事なんかすごく、夢があるというとなんかちょっと表現が違うかもしれないんですけど。
うん。夢ありますよね。
いや、本当に素晴らしいお仕事ですね、それ。うん、
そう、とても楽しいです。まあ多分その普通のって言い方おかしいか。ウェブ制作でウェブデザインをしてることもあったんですけど、その時はその時で、まあまあ定時に帰るとか、あんま考えずに細かいところまで詰めて仕事をするっていう方針だったんですけど、まあブランド作りを始めてからどちらかというとその背景ばっかり見ることが多くなってきてしまって、まあ何ですかね、テクニックももちろん大事だし、僕もウェブを見るときは、うわ、むっちゃかっこいいな、みたいなところで惹かれてしまうところもあるんで、それテクニックは大事だと思うんですけど、まあどちらかというと、なんでこれを作ってるのかな、とか、何のためのブランドなんだろうとか、まあコンテキストをどう読み取るかみたいなところの方が、今は重要視してますかね。
いやー、すごいなー、うん。なんか本当に、例えばですけど、これ、なんか、もしうまく答えられない内容だったらちょっとあれなんですけど、例えばその野田さんみたいなお仕事してみたいって若い子は例えば感じたとしたら、
はい、
どういう風に人生を歩んでいけばそういう仕事に携われるんですかね。
どういう人生ですか？
なんかその、いや、私の中で、今の野田さんのお仕事めっちゃ素晴らしいなって思うんですけど、そういうことをしてる人は世の中にいるとは思うんですよ。ただそこに至る経緯の線が見えないですよね。どういうキャリアを積んでいったらそういう仕事ができる人になれるんだろう。例えばその、ウェブ制作だったら、制作会社に入ってとか、JavaScript とか HTML を、勉強してっていうのが、まあ、ステップになっていくのかなと思うんですけど、そのブランドデザインとか、まあ、ブランディングみたいなものをやる。じゃあ、それをやりたいって今思ったら、一体どこから始めればいいんだろうなっていうのが、なんかイメージがすごく難しいというか。は
い
はいはい、い
やー、でも僕も偉いこと言えないんで、そんなに大した答えを出せないんですけど、まあ参考になるかわかんないですけど、まあ僕のバックボーンの話をすると、僕18ぐらいからこの業界にいるんですね。今35歳で。
はい。
でですね、それまでパソコンも触ったことなかったんですよ。で、唯一の強みが、何ですかね、育ちだったりとか、まあ、元気とか、何ですかね、オタク気質ですかね。
なるほど。
唯一自分の強みだったんですね。まあ、っていうのも結構変わった家で、幼少期ぐらいから、音楽に囲まれてる、お家で、まあ、テレビもないのにずっと、何ですかね、ブラックミュージックとかエレクトリックとかハウスとかトランスがずっと流れてる。まあ、兄が二人いるんですけど、彼らが小学生、中学生ぐらいの頃からもう、すごい DJ にハマっ って、僕はそれに永遠と付き合わされるって日々だったんですけど。でですね、それで毎日こう、兄たちの友人が来て、代わりこう、DJ をして音楽の話をして、さらにはその文化形成とか、
うん、
では、こういう文化があるからこういう音楽ができたんだよねとか、多分若い子ってそういうの好きじゃないですか。
はいはい。
そういうのをずーっと横で話されてて、多分それで僕も好きになって、
うんうん、
まあ、なんで、例えば知識だったりとか、まあ何ですかね、スキルっていうのも十分必要だと思うんですけど、その前にちゃんとそれを理解してるかっていうところが、結構自分の中で、まあそれがオタク気質になってしまって、すごい調べるんですよ、うん、何でも、うん。
はい。
なんか、例えば、僕18、19、20くらいの時に、ピストバイクという自転車のトリックの大会とかによく出てて、
はいはいはい。
その時も、もう自分から、自分でフレーム作ろうみたいな。
はい。
フレームから作ろう、スポークを作ろうみたいな。なんかタイヤの、はい。っていうところからやってて、なんでこのフレームの形してるんだろうとか、あ、これはこっちのスタイルなのね、みたいな。あ、スタイルがあるんだ、みたいな。っていうところまで、ちゃんと掘ってからやってたのが、今に生きてるんじゃないかなっていう。はい。改めてちょっと考えると、ちゃんとディグルというか掘るっていうのが大事なことなんじゃないかなと思ってます。何事も。
いや、面白いな。まあそういうことを繰り返してきた中で今は自然とその今のお仕事につながってきたみたいな感じってことですかね。
そうですね、うん、なんか結構なんで僕のパートがいつも仕事上も長くなってしまうんですけど、まあご提案するときはちゃんと調べた背景のものだったりっていうのを、お見せしながらご提案させていただいて、ちゃんと納得感のあるものに仕上げてからお渡しするようにはしてます。
すごい。すごいですね。いや、なんか、
ありがとうございます。すみません、喋りすぎちゃって申し訳ない。
めちゃくちゃ面白い話聞かせていただいて、むしろ本当にありがとうございますっていう感じなんですけども、なんか私も、こう、深掘りしちゃうタイプというか。
はいはいはい。
人のことはもう気にせず自分のやりたいことを突き進んでいっちゃうタイプといいますか。そういうタイプではありまして、うんうんうん。なんとなくその、やるなら背景までちゃんと理解したいっていう感覚がすごいわかりますね。
ああ、でも、なんか取り上げてくださってる総本山のやつとかは結構その背景を見ていただいてるのがあって、これをもうちょっと褒めてほしいな、みたいなところをちゃんと褒めてください。嬉しい、みたいな。
いやそうそう、なんかそう、だから、そういう意味ではちょっと似た感性がもしかしたら私もあるのかもしれないんですけど、なんかその、
うんうん、
まあ、スクールやったりするときも、
はい。
結局対人関係をこう、築くときに、その表面的なことでいろいろ判断するのは簡単なんですけど、やっぱ人間お互いこう、その人の、そういう人間になった背景って一体何があるのかなみたいなのって、まあ、結構その、コミュニケーションを円滑にするために重要だと私は思ってまして、
うん、うん。
なのでこう、うん、まあ、今回、例えば野田さんと私も今初めて対面で喋ってますけど、お互いにこう、心地よく喋れるっていうのは、多分お互いにそういうところを、無意識にちゃんと察しながらお互い喋れるから自然とこう楽しく喋れるんだと思うんですけど、どっちかがそれ苦手だったりすると結構ちゃんと喋るの難しい相手ってやっぱいると思うんですよね。
ああ、はいはいはい。
うん、そういうところって、まあブランドあるいはその地域に根差した例えばなんか文化みたいなものとかもそうかもしれないけど、こういろんなものを背景までちゃんと理解しようとする人とししようとしてもできない人とか、まあ、あるいはあんまり気にしない人とかいろいろな人がいて、で、結構私の場合も、例えば技術について調べるときに、なんかそのコピペして動いて OK っていう気持ちにどうしてもなれないというか、なぜ動いてるかを知りたくなってしまうんですよね。
はい、そうですよね、は
い。なんでこれで動くんだろうっていうのを、ね、はい、やっぱドキュメントとか仕様を見て、あ、こういうことだからこうなるのねっていうのをちゃんと理解しないとこうなんか、不安になってしまうというか。
うん。
だから対人関係もやっぱ同じで、 なんかこの人ともし今後、例えば仕事で、じゃあ1ヶ月とか半年とか一緒に仕事するってなったら、なんかその人がどういう人なのかってやっぱ無意識に考えちゃうというか。
ああ、結構見ますよね、
うん、
そこね。
なんか、こう、はい、こういう人なんだってこう、なんて言うんだろう。割り切ることももちろんできるんだけども、まあ、とはいえやっぱり自分のためにも相手のためにも、どういう人なんだろうっていうのはちゃんと知る必要があるなとかって思ったりするんですけど、なんかブランディングもその延長線上、
ね、
まあ延長線上って言うとちょっとおかしいかもしれないけど。
いやいや、うん、でも延長線だと思います。
似たようなとこあるのかなって感じますね。
はい、うん。そうですね。なんか、こう、ブランディングをする上でやっぱお客さんが、やっぱ今のコミュニケーションの話につながってくるんですけれども、すごいこう、話を親身に聞いてくださったりとか、何度もやっぱやり取りが多いんですけど、やり取りしていただいて、一緒に現場視察も行ってくださいとか、なんかそういう、ただ行くだけじゃなくて、その時にいろいろ話すじゃないですか。こういうことがあって、こういう、こうなんですよって知り得ないこともいろいろ話してくださるんで、なんか、なんですかね、プロジェクト以降やるでも、パートナーさんの方と、まあそういう時間は大事かなとは思います。
うん、
何か関係ない時間でこう話すっていうのは、なんか今後かなり、比重重めに、アウトプットにかかってくるものなんじゃないかなとは思ってますけど。
やっぱ時代背景的にも今どうしてもオンラインでのやり取りがやっぱ増えていく中で、その直接対面で喋ることの価値というか、希少性みたいなところがやっぱ上がってると思うんですよね。うん。だからそういう中で、じゃあ、どういうブランディングをしていくかっていうのも、やっぱ時代とともに変わっていくと思うし、
うん、
だ多分企業、本当に日本にたくさんいろんな企業があって、まあテレビ CM 打つような大きい企業ってたくさんあると思うんですけど、
はい、
まあ、そういうところまでちゃんとあのブレーみたいな人がいて考えながらブランディングしている組織と、そうじゃない組織で結構やっぱり気がつけば差がついちゃってるのかなっていうのも考えてみると思いますよね、ちょっとね。
そうですね。そうですね。その気がつけば差がつくっていうのすごい、わかります。見てても。
そうですよね。
まあ、感じることは結構、はい。あんまり言えないですけど、ありますね。
なんかその、なんだろう、うん。気がついたら、そういえば最近あの会社の CM 見ないなとか。
はいはいはい。
なんかいつの間にかちょっと、廃れてるというとちょっと言葉悪いですけど、全然あんまり調子良くないのかなってなっちゃってるような気がしちゃう。その、実際はわかんないんですけど、そういう気がしてしまうのって多分ブランディングとかの取り組み方の変わったせいだと思うんですけど。うん
はいはいはい、
うん。なんかそういうのってやっぱり、なんか具体的に何ってこう分かんないんですけど、なんかあるなっていうのはありますよね。うん、
そうですね。なんか、例えばその有名なブランドディレクターさんが入ったりして、しばらく広告もなくて、シーンもなくてって時は、いや、絶対なんか来るだろうなとか、今は内部のことを組み立ててるだろうなとか、むちゃくちゃ考えちゃう。今のこの時間何なんだろうなとか。
なんかそれ面白いですね。その、はい、ブランディングに携わる人あるあるなのかもしれないですけど、そういう感覚面白いですね。
すねなんかウェブサイトが新しく公開されましたとかなった時はもうむちゃくちゃ見ちゃいます。
ああ。
どう変わってどうなったのかみたいな。
なるほど、なるほど。いや、結構その、例えば、ウェブのこのフロントエンドエンジニアあるあるだと、つい HTML とかを見てしまうとかあるじゃないですか。やっぱりそういう仕草みたいなのが。
はいはいはいはい。
なんかブランディング仕草みたいなのがもしかしたらそういうところがあるのかもしれないですよね。
そうですね。僕もでも結構コンソール見るの好きなんで、例えば前の僕らのコーポレートだとコンソールに求人が貼ってあったりしたんですよ。コンソールとか大好きなんで、例えばそこに何か入れてたら、ああ、やってるなあっていう感じはしますね。ここまでやってるんだみたいな。
そうですね。
はい、
うん。それもだから一種のブランディングってことですよね。
そうですね。なんかそういうところをやっぱ見ない人の方が多いんですけど、ちゃんと気配りができてるというか、こう、まあ、テキュラスな考えというか、こう、日本人らしさみたいなところも結構あると思うんで、まあいい意味での。まあ悪い方面でいくと、なんかそれがありすぎるとハッスルワーカーになりすぎてしまって、まあ、現代的な働き方ができないとか、うん、まあ、休みがないとかっていう方向になってしまうんですけど、まあ、なんか良い部分で、そういうところは出せるのはやっぱ日本人の強みでもあるんで、まあ、それを結構見てますね。皆さんどういうことしてるんだろうみたいな。
いやー、面白いなー。なんか、 いや、こんなこと言うと変ですけど、本当今日野田さんをゲストに呼んでよかったです。
本当ですか？
めちゃくちゃ面白いです。今日の話。
本当ですか？
いつも毎回みんな面白いんですよ。みんなね、どのゲストもめちゃくちゃ話してて楽しいんですけど。
はい。
いや、まあ、野田さんの今のブランディングの話は、もうめちゃくちゃ面白いですね。うん。
いや、わかんないです。怒られちゃう。
怒られちゃうかもしれない。
先輩方からしたら、何を好きに言ってるんだっていうね。ですね、今、その、ドクサスさんって、教育を、まあ、結構メインとされているというか、まあ、お仕事もされていると思うんですけど、教育部分で結構皆さんから注目されている部分もあると思うんですけど、なんかその、今後、その、若手教育というか、日本の技術はどうなってほしいみたいな願望はあるんですか？
ああ、いや、どうだろうな。なんかその、
うん、
結構私って、
はい。
謎が多いっていうか、普段何やってるんですかってみんな感じてると思うんですよね。で、その中で。
感じてると思います。
その中で、その中でその、WebGL スクール、GLSL スクールがまあ、割かしこう目立つ活動なんで、いかにもこう教育者っぽいような感じのイメージを持たれてる方も多いかもしれないんですけど、まあ本人の気持ちとしてはそんな別になんか先生というか教育者みたいな認識はあんまり本人は持ってないですよね。で、どちらかというと WebGL スクールっていうのは私にとっては WebGL の普及活動の一部なんですよ、あれって。うん。その育てる、育成するっていう視点よりはどちらかというと WebGL ってこんなに面白いよみたいなのを伝えたいというか、あるいはその WebGL でこんなことがしたいっていう思いを後押ししたいとか、助けたいっていう気持ちの方が強いですよね。うん、はい。まあ、なのであんまりこう、せっかくそのいただいた質問に対する答えとしてちょっと違うかもしれないんですけど、あんまりこう、教育者として Web の将来とかはあんまり普段あんま考えないかもしれないですね。どっちかっていうと、その、自分がいかに人の助けになれるかみたいな、そういう、こう、自己中心的なことを考えています。
いやいやいや、自己中心的ではないですけど。いや、
なんかその人を助けるということが自分にとっての喜びだから、
はいはいはい。
だから自分本位なのかなっていつも自分では思ってるというか、結果的に人を助けて喜んでもらえることは嬉しいんですけど、なんか突き詰めていくと俺がやってることって自分を慰めてることに他人を利用してるんじゃないかなとか
慰めて
なんか
まあでも
そういう風に考えちゃったりもしますね。
やるべきこととして捉えてるって部分もありますよね、もちろん。
まあそうですね。だからその WebGL に関しては特にそうで、そのもし私がいなかったら誰かがやるのかもしれないんですよね。まあそういう意味ではその別にお前だけじゃねえしっていう意見があっても全然私はその通りだよなと思うんですけど、まあ、とはいえ、今は自分がやるべきなのかなと思って、まあ、WebGL に関しては特にですね、その、なんて言うんだろう。難しいんですよ、実際。やってみると。まあ、だから、自分が少しでも助けになれたらなっていうので、やってるって感じですかね。だからなんかこう、今後の Web の、Web にじゃあ、JavaScript とか、HTML に興味を持ちました。Web のフロントエンドの、どちらかというと開発に興味があります。で、その中で、グラフィックスとかアニメーションみたいなのを自分でコード書くのが楽しいですっていう人が、まあ多分今後も出てくるとは思うんですよね。一定の割合で。
はい。
そういう人たちの、なんかこう、助けになりたいっていう、それだけですかね。なんか、はい。
なんかあれですかね。結構、WebGL の使いどころって、まあ、これももう何度も話されてると思うんですけど、何ですかね。使いどころが Web だけに今、こう結構フォーカスされちゃってると思うんですけど、 僕がこれからやりたいのって、例えば、モーショングラフィックでインスタレーションとかでも使えますし、まあ、なんならもうその、駅の広告とかでも WebGL 作ったグラフィックをそのまま使いましょうとか、なんかやれることっていっぱいあるかなと思ってるんですけど、なんかそこの使い方みたいな、こういうことができますよっていうのを、何ですかね、スクールの中で教えられたりしてるんですか？
あんまり具体的な事例とかを出したりはしてないですけど、なんかこう、ちょっと受講された皆さんが実際どう感じてたかはちょっとわかんないんですけど、私自身はできるだけ、みんなの話を聞くようにはしてるつもりなんですね。その、どうしても一対多なので、その、受講者の皆さんも発言するのにすごく多分勇気がいるんですよ。結構。
はいはいはい。
だから結構もう喋れるのが普通っていうタイプの性格の人ばっかり質問するみたいになりがちなんでちょっと難しかったりはするんですけど、とはいえなるべく私、個人の気持ちとしては、みんなの話をまあ聞きたいんですよね。で、なぜ聞きたいかっていうと、やっぱりその、雑談の中で見えるものとか、雑談だからこそ喋れることみたいなのってやっぱあると思っていて、
はいはいはい。
その、例えばこういう使い方とかこういう見せ方みたいなのって可能なんですかねみたいなことを言ってくれればそれに対して言及できるですよね。
うん、うん。
ただこちらからなんかこう聞かれてもいないのに何でもかんでも喋るっていうふうにするわけにはどうしても時間の都合もあって難しくって、現状はあんまりその、ちょっと道を外れたというとおかしいんですけど、スタンダードではない使われ方とかってあんまり自分から言及するってことはあんまないんですよ、正直。例えばスクールの中とかでは。
はいはい。
ただ、自分自身がこう、見てきた事例の中にはやっぱりサイネージが、実はブラウザ全画面です、みたいな、のってやっぱあるんですよね。
うん、興奮しますよね。
そうそうそう。実はサイネージがこれ、はい、録画した、MP4 じゃなくって、ブラウザの全画面表示でリアルタイムでレンダリングしてますよ、とか。
うん、
やっぱそういうのって、いっぱい事例としてはあるんですよね。
はい。
で、エレクトロンが出てきた時も、こうデスクトップアプリが、HTML と JavaScript で作れるってなって、
はい。
で、それこそ WebGL もまあ普通に動くので、
うん。
もうなんか本当にデスクトップアプリの、まあ DirectX とか OpenGL 持ち出さなくても WebGL だけで何でもできんじゃんみたいな、
うん。
やっぱことも、まあ実際その、実際大げさではなくできることはできるんですよね、少なくとも。
はいはいはい。はい、
だからそういうのは、なんか、そういう雑談の中で話すことはありますね。うん。やっぱり、可能性ってめっちゃいろんなところに広がってるんですけど、それをね、なかなかこう、具体的な形で見せていくっていうのは、まあでも、もしかしたらもっとやれることあるのかもしれないですね。なんかあんまりそこら辺確かに誰も気にしてないというか、あんまり発信されてない領域かもしれないですね。もしかすると。
なんかそのウェブを見てて、もちろん GL が入ってて、まあそれが使い勝手も良くて、かっこよくて、みたいなところにどんどん興奮を覚えていくんですけど、どちらかというと、ここで使ってんのみたいな、はい。新しい道できたんだな、みたいな。そっちも興奮するんですよ、かなり。
はいはいはい、はい。そうですね。はい、いや、わかりますわかります。うん、だ結構多分、そうですね。多分、野田さんがその、ご存知かどうかもわかんないですけど、結構私が知ってる範囲だと、例えば医療とか、ああいう系統は WebGL 使ってるみたいなのは割とありますね。
ええーうん、そうなんですね。
結構あります。例えば、なんかこう、レントゲンみたいな二次元の、はい、まあ、要するに画像ですよね。で、そこに対して、こう、先生が、ここはこうだからみたいな丸とかをつけるのが、ブラウザでできるようになってるアプリみたいなのがもともとあって、で、そこに、よりハイエンドな描画システムが必要だから、そこを、キャンバス 2D ベースから WebGL ベースにリプレイしましょうみたいなこととかって結構ありますね、事例としては。
すっ ごい。
そう、だから多分
興奮します
ね。そうですね。だ結構なんかそういうことって聞かれなかったらわざわざ言わないというか。
うん。
まあ、その、作ってる大元がオープンにしてこんなことやってますよって言ってくれてればそのツイートを引用したり記事引用したりすればいいんですけど、そうじゃない場合って私から勝手にわーって喧伝するわけにもいかないので、
確かに。
こういう雑談ベースの中でしか話せないんですよね、はい、そういう話って。まあ、だからスクールとかでも、そのみんなになるべく雑談したりする時間をなるべく本当は提供したくって、まあ、その理由としてはこういう話ができるからなんですよね。なんかその人その人の思ってる、なんかこう、普段考えてるようなちょっとしたこととかでも聞けば答えてあげられるっていうのはやっぱあるんで。
はいはいはいはい。
本当はね。だから、ちょっと考えてるのは、なんかもう、まとめてバーって多くの人数集めて一方的に喋るだけじゃなくって、もうちょっと、個々との直接のやりとりを多いバージョンのスクールとかも本当はやった方がいいのかなとか思ったりもするんですけどね。
なんかちょっと。需要がすごいありそう。
その、私の仕事のバランス的にちょっと難しかったりもしたんで。
そうですよね。
うん、だからまあちょっと現状はできてないんですけど、はいはい、まあそういうのが本当は一番いいのかなとも思ったりはするんですけどね。うん、
そう、なんか使い方一つでいろいろ世界が変わってくるじゃないですか。まあウェブもそうだと思うんですけど、なんかそういうのこう可能性を、なんかこう、見るのがすごい楽しみで。
うんうん。
まあ、そうですね、GL スクールもそうだと思うんですけど、わ、こういう形で出てきたんだみたいな。なんかそこをすごい研究したいというか。皆さんが何を考えてどういうふうに作ってるかとか結構見たいんで。
うん。
そうですね。なんかウェブ以外にもちょっと可能性は見たいなって、多分知らないだけだと思うんですけど、事例を。
結構やっぱ、ウェブ標準ですよっていうのはやっぱ大きいと思います。その、やっぱタブレットでもスマホでも動く、もう最初からクラスプラットフォームになっているっていうのが、やっぱり、
うん、
とんでもなくすごいことだと思いますね。WebGL に関しては。
はいはいはいはい。
う
ん、なるほど、
ね。あえてそういうふうにしなくても最初からもともとクロスプラットフォームになってるっていうのが、
うん、
やっぱ他のなんか、テクノロジーではあんまりないような感じの、グラフィックス関係の技術ではあんまりそういうことってなかなか実現するの難しかったりするんで。
そうか、オールデバイスでできますもんね、使えますもんね。
うん、そうですね。
だ
今後なんか
な、ね、
例えばですけど、その AR グラスみたいなものとかが、仮に普及したとしてもそこにブラウザーって絶対乗ると思うんですよね。
うん、うん、うん。
だからもう本当になんか、プラットフォームが勝手に増えていくというか、そういう意味ではやっぱウェブ標準ってすごいなって、そのアドバンテージすごいなっていうのはちょっと感じることありますね。うん。
確かに。なんか、そうですよね。ウェブサイトを見てると、最近そうですね、ご依頼いただくのも、少し前はもう、ゴリゴリにしてくださいみたいなご依頼も多かったんですけど、最近はもう SEO をしっかりやりたいですとか、速度上げたいんであんま動かさないでほしいですとか、いう仕事も多くなってきた印象がありまして、でも、やりたいじゃないですか。
そうですね。
なんか他の部分で可能性があるのかなともちょっと聞きたかったっていうところがあります。
いや、まあ本当に、はい、WebGL 信者なので、あんまりあれなんですけど、WebGL はやっぱり、その、めちゃめちゃ良くない言い方をすると、かなりレガシーなグラフィックス API なんですよね。やっぱり今も、バルカンだったり、メタルだったり、こう、モダンな新しいグラフィックス API が出てきている中で、はい、WebGL っていうのは OpenGL の、その、仕様にかなり近いものなので、まあ、言うたら相当レガシーなグラフィックス API だし、その世の中全体で見た時のグラフィックスの最前線からはかなり遠いところにいる、ですよ。まあ、でも、やっぱりその、ウェブ標準っていうのは、相当大きい価値があるので、だからこう、ひねくれるんではなくて、その、WebGL というプラットフォーム上で何ができるかを、ま、考えていくのが大事かなと私は思ってますけどね。
うん。すごい。楽しみだな、これから。なんか、だからちょっとやめられないんですよね、Web は。
いや、ほんと Web は本当にね、はい、いろんな可能性が、あると思うん
です。そうですよね、
うん。
離れられないですね、きっと。
そうです。
なんだかんだずっとやってそうです。
いや、はい、本当それはわかります。はい。
はい。 なんかちょっともう一個いいですか、聞いて。
はい、全然大丈夫です。
はい。ドクサスさんの、その、バックボーンというか、背景みたいな部分を知りたいんですけど。
はい、はい。
なんでそもそも、その、コードを書き始めたんですかね。
ですね。
はい。
一番、そもそも私の、まあ、社会人経験全体で言うと、そのプログラマーとしての社会人経験ってここ7、8年ぐらいの話で、それ以外はもう普通になんかこう、例えばなんだろうな、警備員やったりとか、パチンコ屋さんの店員やったりとか、倉庫でフォークリフト乗ったり、箱詰めしたり、ガムテープ貼ったりとか、なんかそういうことをやったりしてたんですよね、普通に。
肉体労働強いですね。
肉体労働をしていて。
はい。
で、一番最初にパソコンに触れたのは多分、もう私の世代だとギリギリ情報処理みたいなのが必修化されてた世代なので、一応ギリギリ学校で多分触ってんですよね。その、
ああ、なるほど。
パソコン自体は、初めて触ってるのは学校で触ってると思うんですけど、まあ、とはいえその時は、まあ、こういう世界もあるんだな、ぐらいの感じで、
うん、うん、うん。
何も別に感じなかったというか。
はい。
まさか当時自分がこう、毎日パソコン触ることになるとは思ってなかったし。
うん。
うん。じゃあ、どこでその、今みたいな路線に、こう、スイッチが入ったのかなっていうのを振り返って考えると、まあ、物流の仕事をしてた時に、その、送り状に書く住所を、誰にいつ送ったかを、エクセルの表にまとめなきゃいけない業務っていうのがありまして。
はい、はい、はい。
名前と住所と日付をまあ入力していく。で、当時は結構まだアナログな時代だったんで、もう送り状を手書きで、パートさんたちがうおーって手書きで書いて、それをみんなでこう箱にペタペタ貼って、控えがダバーってこう束になってるんで、その控えを一枚一枚取ってきて、まあ住所を入力するっていうのがあって。
はい、はい。
で、そこで初めてちゃんと、パソコンと向き合ったというか。だからその頃はブラインドタッチとかもできないんで、はい、人差し指で一文字ずつこう押して、やってたし、
はいはいはい、
で、それが多分25ぐらいとかですかね、多分、
うんうんうん。
で、そのぐらいの頃になるともう Google とか Yahoo とかもあったし、
はい、
まあインターネットという言葉が結構もてはやされてた時期というか、
うんうん。
もう、今から、今の時代は、個人でブログを書く時代だ、みたいな感じで言われてた頃かな。はい、
盛り上がってましたね。
そう。なんか、みんな、はてなブログだ、ブロガーがなんだ、という、こう、やってたような頃で、で、当時は、まあ、エクセルから入っていったんで、その、私の中でのパソコンの何かっていうと、まあ、エクセルだったんですよね、当時は。で、エクセルで、こう、数式とか作れるじゃないですか。イコールサムとかやって。
はい。はい、
あれがまあめちゃめちゃ面白かったんですよね。
ああ、わかる。はい。
あれが最初すっげえ面白くって、は
い。楽しいですよね、あれね。
その、電卓叩いたらミスっちゃうことあるけど、こいつ絶対ミスらないじゃんと思って。
確かに、絶対的な信頼感は、
うん。そう、こいつ絶対ミスんないじゃんと思って。
はい。
で、しかもなんかこう、特定の条件がついてる時だけ色を塗るみたいな条件付き書式だったりとか、なんかその、プログラミングに通じるものがやっぱあったっすよね、
はいはい
はい、今思い返してみると。
確かに。
で、それをやっぱ楽しいと感じる自分が別に嫌じゃなかったんで、まずは Excel にのめり込んでいくんですけど。
面白い。確かに分岐ですもんね。分岐してみたいな工程ですもんね、やり方としては。
そうです、そうです。はい。で、その、オフィス製品だから VBA っていう、マクロを組める、プログラミングができる、マクロができる環境が入ってるんですよ、オフィスって最初から。なので、その、Excel が入ってるパソコンだったら、VBA を使えば、誰のパソコンでもプログラムが動く。まあ、だから、今でいうブラウザーがあれば JavaScript が動くっていうのと同じで、Excel があればプログラムが動くんだなっていうふうに、理解した時に、
はい。
これはちょっとやってみようと思って、まあ VBA を結構ちゃんとやったんですよね、当時調べて。
はいはいはいはい。
だそれがなんかプログラミングの原体験かなと思いますね。
でもそこから、まあ数字がこう、 どんどんビジュアルになっていってっていう。すごいですね。
いや、なんかその、プログラミングができるってなった時に、はい、まずやったのはゲームを作ることだったんですよね。
早い。
なんか表計算ソフト的な数字を計算して結果が正しく出て嬉しいみたいなのは、結構数式でもう、セルに入力する数式で結構その欲はもう満たされてて、自分でプログラムが書けるとなったらゲームだろうと思って。
うんうんうんうん。
で、結構 Excel VBA でゲームとかを作ったりして遊んでましたね。
あ、作れるんですか？
あ、作れます、作れます。
へぇー、は
い。で、当時は DirectX っていうその Windows に入っている API がまだ9とかぐらいの頃なんで、相当昔ですけど、その、ちょっと頑張ると、実は Excel から DirectX で叩けるんですよね。
あ、Excel からってことですね。
はい。Excel の VBA から DirectX をコールできるんですよ。ちょっと頑張ると。
はいはいはいはい。
で、それをやると、要は今 WebGL でやってるようなことを Excel VBA でできるんですよね。その 3DCG 的なことが。
そうなんですか？
はい。できるんですよ。頑張れば。
面
白い。だから当時私がやってたのは、そのエクセルを起動してマクロを有効にしますかっていうダイアログが出てきて、はい、ポチってやった瞬間に、画面がフルスクリーンになって、はい、シューティングゲームがボーって始まるっていうやつを。
パブリッシュだ。
やってましたね。
はいはいはい。はい、面白いですね。それは確かにテンション上がるな。
うん、それがもう楽しくって。
はい、うん。
で、その当時のダイレクト X の8とかが呼び出せるんですよ、そのエクセルから。で、8ってまだシェーダーも、今みたいな完全なシェーダーじゃなくて、シェーダーっぽいアセンブリみたいなのを書かないといけないんですけど、まあでもそれを書いたりもしてたんで、その WebGL と出会った時に次はこれっていうのがもう、ビュッてこう、ベクトルが向いたんですよ、ね。
できてたんだ。
はい。もう出てきたのを見た時に、
はい。
次これやったら面白そうっていうふうにすぐスッとなったんですよね。
なるほど。でもあれですよね、昔の、その、なんですかね、処理の技術だと GPU とかではなくて CPU で処理してるってことですよね。
そうですね。DirectX とかは一応 GPU を使ってはくれるんですけど。は
い、あ、そうなんですか。は
い、まあでも、やっぱり、なんて言うんだろう。今みたいな、感じとはちょっと違いましたね、当時はまだ。うん。
じゃあ、なおさらあれですね。切り替えがもうスムーズというか、脳の切り替えがスムーズにいきますね。
そうですね。だから、なんかその、やっぱり、時代背景的にも、これからはインターネットだっていう時代だったんで、その私の中でも VBA で頑張るより、インターネットで頑張った方がいいんじゃないっていうのがあったんですよね、
なるほど、なるほど。そうか、土俵、やってることは一緒だけど、土俵を変えたみたいな、
ね。そうです、そうです。だからそうすると、まあみんなブログとかやってるし、HTML とか CSS とか JavaScript とかそういうのを勉強した方が、まあ役に立つ可能性高いかなと思って、のはあって、でそれと同時に WebGL を見つけてしまったんですよね。だからなんかその WebGL を勉強しながら JavaScript を覚えていくみたいな感じでしたね、
うん、いやでも結構それってあれじゃないですか、衝撃的な変わり具合じゃないですか。なんか言っちゃえばなんだろう、 PC エンジンからプレステ5みたいな。
まあそうですね、まあちょっとやっぱりうん、全然書き方とかも違うし、手続きとかも違うし、まあ、全く別物なんですけど、まあ、とはいえ、その、なんか、ゲームとか作ったら面白そう、まあ、そういうものに使えそうみたいな、ところは、まあ、似通っていたというか、まあ、別にゲームとか今作ってないんですけどね。まあ、でもなんか、原体験的にはそんな感じですね。その、ゲームを作ったりするのが楽しかった、ですね。うん、
確かにゲーム作るって相当だな。だいぶ掘ってないとやらないですもんね。
そうですね。なんか、その Excel VBA で初めて作ったりしてたのは、はい、Excel とか PowerPoint ってシェイプが出せるじゃないですか。あれの座標を動かせるんですよね、そのマクロから。
なるほど、なるほど。
だからなんかこうか、はい、ブロック崩しみたいなこととかできるんですよ、セルを使って。
ああ、セルを使ってね。はいはいはい。
シェイプがこう、シェイプを動かしていって、セルの座標に来たら跳ね返して、セルを透明にしてとか、っていうことをやったりできるんですよ。それでなんかこう、できるできるっつって遊んでたりしてました、
ね。そうか、それをもうピクセル化したら動きますもんね。
そうですね。それもピクセル
にする。はい、面白いな。そういうでもグラフィックの作り方はでも今でもなんか行われてそうですけどね。
いや、すごくニッチな領域ではそういう遊び方してる人はいますね。はい。で、あとはなんか東京デモフェストっていうデモシーンのイベントでも、本当にあります。Excel VBA 版デモとかはありますね。
やっぱ。しかも結構昔よりもはるかに技術も進んでると思うんで、
はい。
やってることもあれですよね。かなり掘り下げてやってる感じですよね、きっと。
そうですね。かなり、だからその X、なんか私はさっきシューティングゲームをの話をしましたけど、そのデモのやつとかだと開いてマクロを有効にしますからでハイにすると、そのセルがいきなりギュギュギュってちっちゃくなって、ドットの集合体になってそこで CG がガーって動き出すみたいな。やつとかそういうやつですね。
やばいなそれ。うん、いやでもいい変態ぶりですね、その方々も。
いい変態ぶりです。
まあ、ドクサスさんもちょっと変態なんだなってのは分かりましたけど。はい、そっかそっか。でも、そのハマり方は、あれですね。やめられなくなるハマり方ですね。まあなんか成功体験から来るというか。
うん。だから、なんかそう、うん、本当に、あれですね。結構私は気まぐれでそういう感じで、自分が楽しいっていうことを、よりどころにプログラミングをしてって、
うん、
その食いぶちを稼ぐものとしては見てなかったんですよね。
はいはいはい、
はい、はい。なのでサンデープログラマーだった時期がすごく長いですね。逆に言うと自分なんかがプログラミングで食っていけるはずがないとずっと思っ、なぜかそう思い込んでたというか。
へー、
うん。やっぱ遊びから始まっちゃってるからいけないでしょうね。
はいはいはい。まあそうですよね。仕事となると、なんかこんなことしてちゃいけないんだろうな、みたいな。
そうですね。自分なんかじゃ太刀打ちできない何か難しいことがあるんだろうな、みたいな風にやっぱ思っちゃってましたよね、どっか。うん。
なんか、すごい僕の話になっちゃうんですけど、最初初めてパソコン触ったというか、まあ触ったというか仕事で初めてやった時は、AD というかディレクターさんかな？プロデューサーさんか。から、まずパソコンの環境構築した方がいいよ、家にって言われて、何もわかんなかったんで、秋葉原行ってパソコンの部品を買いに行ったんですよ。
はいはいはい。
で、どう？昨日終わったって言われて、みんなこれ一日で終わるの怪物だなと思ったんですよ。ちょっと、アホすぎたんですけど、
いやいや、
それ、3、4ヶ月かけてようやく PC ができて、初めての PC が自分でオリジナル作ったやつなんですけど、そのアホさがなかったら多分楽しくなかったなっていうのはあります、今。はい。あの頃、ちょっと無茶ぶりのようなことを、まあ、勝手に自分で無茶ぶりしたんですけど、やっぱ楽しいからやってるっていうのは重要ですよね、だいぶね。
いや、重要だと思いますね。まあだから、多分その、まあ御社のスタッフの方々もスクールに参加してくださってて、
はいはいはい、
その中でもなんか多分みんなにすごく言ったと思うんですけど、第1回の講義の時に必ず言うこととして、楽しくなくなったらただの辛い作業になるよって最初に言うんですよね。
なるほど。
WebGL って本当に難しいので、
そうですよね。
わかんないのがもうデフォルトなんですよ、基本的に。
うん。
だから楽しくなくなったらただの辛い作業になっちゃうので、自分なりのペースでいいし、自分なりの流度でいいから楽しいものを見つけてやるように、少なくとも心がけた方がいいですよっていうのは先に言うんですよね。
いやーでも、むちゃくちゃいいですね。うん、その言葉かなり支えられますよね。
やっぱりそうですね。それが、やっぱ自分の場合がそうというか、うん、なんか、楽しいっていうところがあるから、まあ、やめないというか、自然にそれが続いて、継続できていくというか、そういうとこあんのかなっていうのがやっぱあって。
やっぱあれですよね。すごい人たくさんいるんで、比較しちゃうとやっぱ落ち込みますよね。
まあ落ち込みますね。うん、
なんでその、ゆっくりやってってもいいんだよって言われると、まあみんなその、ゆっくりやって今があるっていうのが、わかるのが一番いいんですけど、やっぱ焦っちゃいますよね。ツイッターとか見てると。
焦っちゃいますよね。まあだから私なんかはその、差し迫ってない状態でダラダラ自分のペースでやってたことが結果的に良かったんですけど、
うんうん、
まあ職業プログラマーじゃない状態で好き勝手に WebGL と向き合ってたのが私の場合はね、良かったんですけど、まあみんな結構差し迫ってる場合もあるじゃないですか。
ありますね。
仕事で覚えなきゃいけないとか。はい、うん。まあなので、その一概には言えないんだけども、 まあ、少なくとも楽しくなくなったら、本当にただ辛いだけになっちゃうから、なるべく自分がみんなの、とこに寄り添っていくようにするので、なるべくその話しかけてほしいし、質問もしてほしいし、楽しくできるようにこっちも努力するからみんなもやってねっていう風なことを最初に結構言いますね。
でもそれ、だいぶ救われますね、やっぱりね。
いやー、まあでもやっぱね、それでもやっぱ難しいが、襲いかかってくるんで
。そうですよね。なんか、ね。
なかなか大変ですね。
多分、うん、他の、職業ももしかしたら言えるかもしれないですし、学問とかも一緒だと思うんですけど、やっぱ壁があって、それ乗り換えたら、ね、2倍、3倍の壁も出てきますし、それを軽くやってる人たちも横にいると、焦りもあるし、心も辛いですもんね。
そうですね。
めちゃくちゃわかるな、それ。
そう。まあ、だから楽しい。自分なりに楽しいっていうのが大事なんですよ。うん。人よりも見た目が劣ってても本人が楽しければそれでいいわけだから。
はいはいはい、はい。
うん、だから自分なりでいいから楽しいって感じられることをチャレンジしていきましょうねっていうふうにね。まあ、言うようにしてますね。
なるほどね。
うん。
まあ、でもその方々が実際に実装したものとか見ると嬉しいですよね。
いや、ま、本当にそうですね。だからなんかディテールズの海部さんも言って、おっしゃってくれてたんですけど、そのスクールに参加した子はちょっとやっぱり違いますよっていうふうにまあおっしゃってくれて、
うん、
まあ、もしかしたらお世辞だったのかもしれないんですけど。
いや、お世辞じゃないと思います。
うん、いや、なんかね、はい、それは本当に救われたような気持ちになりましたね、それ聞いたときは。
うん。正直僕もそれは感じてます、すごい。
そうですかね、はい、なんか、やっぱりその後ってあんまり見えないっていうか、そんなみんなにこう、首輪つけてリードが繋がってるわけじゃないので、わかんないですよ、正直みんながどんな活躍をしてるかっていうのは。だから、なんかそういうふうに言ってもらえた時に、自分のしていることに意味があるんだなっていうのを、なんか初めて実感できたというか、
ああ、
うん、っていうのはありましたね。うん。
まあなんかでも、一つの武器じゃないですか、GLを、まあ作れて書けるというのは。
そうですね。
なんでその、うん、多分武器の、持ち方が分かっただけでも、すごい自信になるというか、
うんうん、
ね、まだ全然抜けてない選手たちいっぱいいると思うんですよ、その剣を。みんな剣を抜くところから始めると思うんですけど、
はい、
なかなか重いじゃないですか、剣は。
まあ、重いですね。
それを、まず抜かしていただいたみたいなところはあるんじゃないですかね。
いや、でも本当に、まあ、そういうようなこともやっぱり言っちゃいますね。その、包み隠さず言っちゃうというか、今できなくてもいいけど、
うん、
触れたっていうことが将来に生きてくることもあるからっていうようなこともやっぱ言ったりしますね。
うん、
だから今わかんなくても別に自分を責めないでくださいってよく言うんですけど、
はいはいはいはい、はい。
例えばなんか、数学とかも、いきなり講義、1時間の講義聞いていきなりできるようにならないじゃないですか、正直。
ならないです。はい。
うん、だから、今わかんなくてもいいけど、こういうサンプルをみんなの手元に私が渡したこととかに意味があるわけで、また気が向いた時にそれやればいいんですよっていうふうにまあ言うんですけど。うん、まあでも本人たちはね、やっぱり必死なんで、もう落ち込んじゃったりもするのかもしれないんですけど。うん。
いやー、そっか。でも今僕も英語を毎日やってるんですけど、全く同じことを言ってもらえて今、心が今、だいぶ軽くなりましたね。
うん、本当に、なんか、諦めなければいつかはできるようになるんで、絶対。
そうですね。辛いのも忘れますしね。
うん、そう、諦めなければできるようにはなる。はい、その諦めることをさえだからなんだろう。人によると思うんですけど、どれだけ継続できるかっていうのは性格とかにもよると思うんですけど、私の場合は少なくともやめなければいつかはできると思ってるので、まあそれは5年後かとか10年後かもしんないけど、やめなければ絶対いつかはできるんで。
いやー、本当に。いい言葉や。なんか、あれですね。今回僕の、FM タイトルをやめなければいつかできるに変えといてもらっていいですか？
やめなければいつかできる。
僕が言ったかのように言っといてもらうと。
ああ、なるほど、
はい。はい。
じゃあちょっと今日の、
はい、
今日のノーマライズ FM のタイトルは、やめなければいつか必ずできる。
お前が言ってんじゃないんだみたいな。最後にわかるっていうね。
いや、はい、そういう、そうですね、
はい。
最後に、そのタイトルの謎が解けるということで。
いや、なんか名言残したかった。 それ以上なもの出せなかったですね、今日は。
いや、まあでも、あの野田さんの最初の方に喋ってくれたことはもう十分面白かったんで。
あ、よかったです。
はい、タイトルどうするかはもう私のセンスで決めます。
楽しみにしてます。
はい、では今日もですね、いつにも増して時間があっという間に過ぎてしまいまして、気がつけばもうね、だいぶ長いこと喋っていますので、ちょっとね、名残惜しいところはあるんですけどもね、ちょっと今日はこのあたりで、終わりにしようかなと思います。はい、で最後、野田さんの方からお知らせなどあればよろしくお願いします。
はい、ちょっとお知らせという大ごとのものではないんですけど、実は、株式会社ユニエルで、ステイフルライフストアっていうお店をやってまして、まあそれが EC リニューアルするかしないかぐらいな感じなんですけど、まあこれからオープンするんでよかったら見ていただきたいのと、あと実店舗もあるので、まあコーヒーや、他の飲み物だったり食べ物もあるんで、よかったら三鷹の井の頭公園に来るときに遊びに来てもらえると嬉しいです。実は今、オートキャドとかも僕使ってるんですけど、それで作ったプロダクトも、来月か再来月から販売開始するので、
はい、はいはい。
オリジナルプロダクトをちょっと手に取ってもらうと嬉しいです。
ちょっとそうですね。なんか、私、本当引きこもりなんであれなんですけど、ちょっといや、写真見たらめちゃくちゃなんかもう入り口からしてもセンス全開な感じで、かっこいい感じでね。はい。もし近くに行くことがあったら、ぜひ皆さん寄っていただければと思います。はい。はい、
ぜひぜひ。
まあ私ももし行くことがあったら、ぜひ。まあでもその時は突然行くよりもなんか。
はい。お声掛けいただけると。は
い、そうですね。
お話したいので。
はい。これから行きますみたいなことをもしかしたら言うかもしれないんですけど、その時はよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。ではですね、最後に、ノーマライズ FM のいつものお知らせなんですけども、ノーマライズ FM では、シャープの、ノーマライズ FM というそのままのハッシュタグで、皆様からのご意見、ご感想などね、随時募集しております。本当にね、なんか、なんだろう、ちょっとこの、ポッドキャストというメディア特有なんですけど、なかなかこう、リスナーさんたちのフィードバックが目に見えないというのがあるので、まあ、ぜひね、皆さん気軽に感想など言っていただけると本当にね、小躍りして、いつも喜んで見ておりますので、ぜひ何か気軽にね、聞きましたよだけでもいいので、感想とあれば聞かせてください。はい。じゃあ、野田さん本当に今日はね、長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また機会があったらね、お呼びしますので。は
い、よろしくお願いします、
はい。はい。じゃあ今日はこのあたりで、終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。